某コーヒーチェーン店の隅に男が座っていた。肘をついてノートパソコンの画面を見ていた彼は舌打ちし、それを閉じた。お待たせしました。スーツ姿の男性が彼の向かい側の席に座った。別に待ってませんよ。パソコンをカバンにしまった男はそこから封筒を取り出した。ほら、これは報酬ですよ。スーツ姿の男は何も言わず、それをそっと受け取った。追加で仕事発注しますわ。何です?もう一回あそこにつけてくれませんかね?え?さっき外れてしまったんですわ。はや。まあ想定通りなんですけどね。ああ、そうですか。まあこっちは金さえもらえれば言う通りに仕事しますよ。彼は財布から1万円札を5枚取り出した。はい、これ手付金。明日にでももう一回つけといてください。明日ですか?はい。あんたも随分とお好きですね。まあね。スーツ姿の男は現金を受け取った。しかしまあなんで小松なんですか?はい?七尾に来いって言っとったでしょ、初めの電話で。まあ七尾よりはるかにこっちの方が近いからこっちとしては都合いいんですけどね。男は冷めたコーヒーに口をつけた。まあ七尾よりもこっちの方が人いますから。スーツ姿の男はこのセリフに笑みを浮かべた。あ、確かに田舎に行けば行くほどよそ者は何かと目につく。身を潜めるには人が多いところの方がいいですからね。小松のような製造業の工場が多いところは短期の工場労働者とかが多いでしょう。そいつらはつまり流れ物ってとこだ。土着の人間にありがちな変なつながりはあいつらにはありません。金沢みたいな田舎のくせに都会ぶったところの方が案外人の目ってもんが光っとるんですよ。そう考えると小松ってところはなかなかいいわ。スーツ姿の男は辺りを見回した。店内には何名かの外国人の姿が見える。二人もしくは複数でこの店を利用している者は少なく、利用者のほとんどが一人であった。しかしあんたがこんなにスケベな人だとはね。悪い?ああ、いえいえいえ、いえいえ、男ですからしょうがない。ちょっと人とは違った性癖をお持ちやってだけです。何言っとれんて。あんたもでしょうが。何言ってんですか。俺はあんたの依頼通りあいつの様子見張っとるだけですよ。で、どうなん?なんか動きありますか?スーツ姿の男はにやりと笑った。家庭に問題あり。おう、男ですよ。若い男といい感じになってるらしいっすよ。マジで、ソースは家内です。男は、顎を撫でながら、不敵な笑みを浮かべた。わかりましたよ。それはそれで、記憶に留めておきますね。スーツ姿の男は、ようやくコーヒーを一杯オーダーした。で、立花さん、教えてくれんですか?何です?なんで片倉のことを知りたがるんですか?相馬さん、それは言わない約束でしょう。いやいやいやいやいや。やっぱりちょっとね、近所の馴染みの人間に探り入れるっちゅうのは正直気が引けるんですわ。ほう。まあ、ほんで、あんたは俺にちょこちょこいろんな頼み事してそこそこの金くれる。 こんなに金払いがいい頼み事が続くと、ひょっとして俺なんかまずいことに加担しとるんじゃないかって思うんですわ。金のことはあなたは気にしなくていいですよ。大丈夫。スグルにコーヒーが給仕された。彼はそれをすすった。お金に関しては心配はいらない。こう念を押すように立花は言い、彼はおもむろにタバコを吸い出した。あんたのためだ。これ以上は首に突っ込まない方がいい。コーヒーカップを傾げていたスグルの手が止まった。あんたは苦労してきたんだ。なんで克服して早々に結婚して子供を設けて家庭を築いてるんだ。そんなあんたはここでその生活を壊すようなことはせん方がいい。苦労ね。普通の生活しとったらこんな金はそうも簡単に手に入らない。この金はね、あんたみたいな苦労をしてきた人間しかもらえない給付金みたいなもんなんですよ。給付金か。近藤さんの気持ち、汲んでくださいよ。近藤さん？ええ。立花さん、あんた前からその近藤って人の名前時々出しますけど、誰なんですかその人。立花は手にしていたコーヒーカップをソーサーの上にそっと置いた。私も詳しくは知りません。え？ただこれだけは言えます。近藤さんはあんたのことを知っている。だから私にあんたに対して給付金を与えるよう指示を出した。禁酒は近藤さんってことですか？はい。こんなんやったら近藤さんにも俺から直接連絡させてもらえんですか？お願いしますよ、立花さん。近藤という人物はその申し出を受け付けないと立花は言った。しかし金をもらっている以上、何の礼もしないわけにはいかない。そう食い下がるスグルに立花は折れた。一応打診だけしてみます。ですが期待はしないでくださいよ。ああ、はい。私もちゃんと会ったことはないもんでね。入館証を IC リーダーにかざして山形久美子は店が入っているビルを後にした。最高の空調設備が整った環境に、ついさっきまでいた彼女にとって7月の夜の熱気と湿気は不快以外の何物でもなかった。彼女はハンカチで首元ににじみ出てきた汗を拭い、金沢駅のホームへと足を進めていた。時刻は22時。ショッピングビルは21時に閉店となるため、そこの客らしき人影はほとんどなかった。目につくのはひとしきり買い物をした大きなショッピングバッグを抱えているもの。どこかで食事でもしたのか満ち足りた表情のカップル。この辺りで酒を飲んでご機嫌な様子の服装に無頓着な少年男子といった具合だ。いずれにせよ日中のような人混みはない。まばらである。山形久美子さんですね。背後から自分の名前を呼ぶ声が聞こえたので彼女は振り向いた。そこには男が立っていた。
誰？
佐竹と言います。
佐竹？
お父様の部下にあたります。
お父さん？
ええ。銀行の？はい。
何の御用ですか？
佐竹は頭をかいた。大変申し訳ないんですが、お父様をお家まで連れてってくれませんか？
はい、はい？
部長は今、ご自分の車で寝てらっしゃいます。
え？寝てる？
佐竹に近寄った久美子の鼻腔にアルコール臭が入り込んできた。
へへへ。すいません。さっきまで部長と一緒でしてね。部長は歩くこともおぼつかない感じで、私がとりあえず車まで運びました。
そう言うと佐竹の足元がふらついた。
ああ、
とっさに久美子は佐竹の体を支えた。
ああ、すいません。私は結構酒は強い方なんですけど、部長の本気の飲み方に付き合ってさすがにやられましたよ。
すいません。父がご迷惑をおかけして。佐竹は自分を支えてくれている久美子の手をほどいて、壁に手をついて元の体勢を取り戻した。
よかったらどうぞ、飲みかけですけど。
久美子はカバンの中からミネラルウォーターのペットボトルを取り出し、それを佐竹に渡した。彼は申し訳ないとそれを拝借して栓を開けようとした。
まさか。何です？関節キス。
あ、冗談ですよ。ありがたく頂戴いたします。佐竹は豪快にそれを飲み切った。
ああ、さっぱりした。本当に父がご迷惑をおかけしました。
久美子は佐竹に頭を下げた。
カメラありました？
え？
部長から話聞きましたよ。
そうなんですか。久美子はカバンの中から設置されていた小型カメラを取り出して佐竹に見せた。
これどういうことなんですか？
わかりません。ですがそれは事実です。
東堂って誰なんですか？
佐竹は黙った。
なんで私が監視なんかされんといかんの？
久美子はカメラを床に叩きつけた。
久美子さん、お気持ちはわかります。
そう言うと佐竹は床に転がったカメラを手に取った。
あなたのことはこの私が守ってみせます。
え？佐竹のこの突拍子もない申し出に久美子はどう対応していいかわからない表情をした。
命がけである人を救う。かつて僕の友人にそういう熱苦しいまでの熱いやつがいました。
はあ。
ほら、いじめられっ子とかいたでしょ。久美子さんのクラスにも。
唐突な問いかけに久美子は反応に苦慮しながら曖昧に答えた。
まあ、この子をいじめから解放させようとするとき、あなたならどうします？
初見の女相手に突然こんな意味不明な問いかけをするなんて、この佐竹という男、父と同じく相当酔っ払っているのか。久美子は差し障りのないよう適当に佐竹に答えた。
いじめをする親分をとっちめる。
そう、正解。対象首を取る。佐竹は白目を向き、舌を突き出して自分の首を指で切るジェスチャーをした。その滑稽な表情を初対面の人間にお首もなく見せる目の前の酔っ払いである彼に、久美子は自然と笑みを浮かべた。
何その顔。
あ、受けた。久美子はそんなことはないと言わんばかりに白々しく咳払いをした。
でもね、その僕の友人ってのはね、それだけじゃなかった。
何です？ その親分を作り出した親とか周辺の環境とかまで変えてしまおうとしたわけですよ。
へえ、随分と大胆な人ですね。
そうですね、大胆です。
ちょっと斜め上のような気がしないでもないですけど
斜め上ねいい表現かもしれませんね。
それは成功したんですか？
どうでしょう。
はい。
あいつ、その途中であることがあって死んでしまったんですよ。
え？
あ、いえいえ、気にしないでください。
あ、すいません。
まあ結果としていじめはなくなった。あいつの死は決して無駄死にではなかったってわけです。いじめっ子には相応の制裁が課されました。そしていじめられっ子の前に立ちはだかっていた壁は取り除かれ、彼は尊厳を持ってクラスのみんなに迎えられた。
じゃあ成功じゃないですか。
佐竹は苦笑いを浮かべた。一人の人間が命を懸けたという事実が周囲のみんなを動かした。生贄ってやつですかね。
生贄。
暑苦しい、そのなんてのかな、正義感とでも言うんですかね。それをもってただひたすらに進むあいつ見ていて、僕らのような普通の連中にはなんかガツンって響いたんですよ。あいつは確かにいなくなってしまったけど、どうかで俺らは見てるような気がするんです。時々思い起こすんですよ、あいつの真剣な眼差し。
そうですか。
でもですよ、そんな命がけの教訓も年とともに風化してくる。
風化ですか。寂しいですね。
あいつが死んで3年後、いじめっ子が復権し、再びいじめられっ子をいいように扱うよう画策し始めた。
そんなひどい。
命がけでいじめから救った彼はもういません。そうなればどうするのがいいと思いますか？ただの酔っ払いかと思っていたが、佐竹という人物はそれほどひどい状態ではないようだ。話の内容が案外わかりやすい。支離滅裂なことを言っているわけではない。久美子は彼の問いに真面目に答えようとしたため、それにはしばしの沈黙を要した。いじめられっ子が強くなって、そのいじめっ子と対決する。正解。久美子は小さなガッツポーズをとった。でも、もう一つ答えがあると僕は思うんですよ。
何？
3年の月日がいじめられっ子を成長させた。しかし、いじめっ子もそれ以上に強くなってたら。
ああ、それは、
助けが必要です。当時の周りの人間を味方につけるんです。
でも、風化してるんでしょ？その友達の教訓っての。
鋭いですね。でも、その教訓を、未だに心に刻んでいる人間もいる。佐竹は久美子の手を取った。久美子さん、僕は一色の高校時代の同期です。え？久美子は絶句した。あいつの死は無駄にしない。今度は俺があんたを守ってやる。
え？え？え？なんで？
あんたには身の危険が迫っている。かつてあんたと意識を絶望のどん底に陥れた張本人が動き出した。
え？
俺はあんたのことは何も聞かない。とにかく意識がいない今、あんたを守るよう手を尽くさせてもらう。金沢駅構内には通りがかりの酔いどれ男たちの騒ぐ声が鳴り響いている。 この善通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。